第4日曜日となりました。今日の説教題は、しもべは主人に勝るものではない。ヨハネ福音書の15章18節から16章の15節までお読みしてまいります。レントに入り、またその前から最後の晩餐のヨハネ福音書の箇所を学んできていますが、今日は15章の18節から16章15節までお読みいたします。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んだことを覚えておくがよい。もしあなた方が世から出たものであるなら、世はあなた方を自分のものとして愛するだろう。だがあなた方は世から出たものではない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。しもべは主人に勝るものではないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。しかし人々は私の名のゆえに、これらのことを皆あなた方にするようになる。私をお使わしになった方を知らないからである。私が来て話さなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎む。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら、彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見て、私と私の父を憎んでいる。しかしそれは、人々は理由もなく私を憎んだと彼らの律法に書いてある言葉が実現するためである。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるであろう。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。これらのことを語ったのは、あなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのは、その時が来た時に私が彼らについて語ったのだということをあなた方に思い出させるためである。はじめからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。しかし今、私は私をお使わしになった方のもとに行こうとしている。それなのに、あなた方のうち誰もどこへ行くのかと尋ねる者はいない。かえって私がこれらのことを話したので、あなた方の心は苦しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が裁かれたことである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。その方は勝手に語るのではなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私は、その方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。以上です。3月5日、灰の水曜日からレントが始まっていきました。そして復活祭、イースターまでの日曜日を除いた40日間がレントの期間になります。 最後の1週間は受難週と呼ばれます。この40という数字は聖書の中では常に試みの数字です。イスラエルの民は400年間エジプトで奴隷にされ、40年の月日を経て約束の地に入っていきました。イエス様は公の生涯、公生涯に立たれる前40日間荒野で試みを受け、また断食をされました。その伝統を覚え、40日間復活祭までの40日間をキリスト教会ではレントとして大切にしてきています。そのレントを迎えるにあたり、最後の晩餐について私たちは考えてきています。そしてずっと最後の晩餐の中でイエス様が語られた言葉を学んできています。一番最初にお話しした時、それは最後の晩餐、杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた。この上なく愛し抜かれた。愛を余すところなく示されたという箇所からお話をしました。ですから聖餐式、私たちは毎週行いますけれども、聖餐式のたびにイエス様が弟子たちに余すところなく愛を示されたことを私たちは覚えます。そしてこのレントの期間中、最後の晩餐の箇所を学びながら、弟子たちに余すところなく愛を示し抜かれ、そして十字架の死に至るまで愛し抜かれ、一点の曇りもなかったイエス様のその愛が皆さんや私たちに注がれているんだということを覚えたいと思います。その愛は決して変わることなく、イエス様の愛が私たちに注がれています。最後の晩餐を覚え、聖餐式のこれはあなた方のために裂かれる私の体ですと言われた、身体をいただき、あなた方のために流される私の血ですと言われた、そのブドウジュースをいただくときに、主の愛を受け取りながら、私たちはこのレントを過ごしていきたいと思います。そしてイエス様の愛を覚えていく中で、今日はこの箇所から、ヨハネ15章の後半から16章の前半を学んでいきますけれども、大切なこととしてイエス様が語られたことを3つ学んでいきます。第1番目は迫害を予期するということです。イエス様は公生涯、公の生涯として弟子たちを取られ、弟子たちと共に約3年間時を過ごされました。そして人々の前に出て行き、最初にヨルダン川で洗礼をバプテスマのヨハネから受けられ、そして人々の前に出て行き、人々を教え、導き、病気の人を癒し、けが人を癒し、ハンディキャップの人を癒し、時には亡くなられた人を復活させ蘇生されるということもなさいました。そしてそれらすべてを見た上で、人々はなおイエス様を憎んだ。愛の言葉を聞き、神の愛の技を見た上で、それを拒否し憎んだ。そしてイエス様を迫害をし殺していくわけです。十字架が翌日に迫っています。その中でイエス様が語られたのは、しもべや主人に勝るものではないということです。これを意味することは、イエス様はご自分がされなかったことを私たちにしなさいと言われることは決してありません。ご自分が痛まなかった痛みを耐えなさいと言われることはない。私たちはイエス様の弟子であり、イエス様を長子としていただく兄弟姉妹です。そしてイエス様はご自身が耐えて行かれる苦しみを弟子たちに思い起こさせ、この世がまずイエス様のことを憎んだ。だからあなた方は私の弟子であるなら、この世はあなた方を憎むことになるということを語っておられるわけです。20節から、しもべは主人に勝るものではないと私が言った言葉を思い出しなさい。人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するだろう。私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守るだろう。 しかし人々は私の名のゆえにこれらのことを皆あなた方にするようになる。私をお遣わしになった方を知らないからである。私が来て話さなかったら彼らに罪はなかったであろう。だが今は彼らは自分の罪について弁解の余地がない。私を憎む者は私の父をも憎む。誰も行ったことのない技を私が彼らの間で行わなかったなら彼らに罪はなかったであろう。だが今はその技を見て私と私の父を憎んでいる。だから弁解の余地はないという。イエス様がされた技をすべて見、イエス様の語られた言葉を聞いた後に人々はイエス様を、そして神を、父なる神を拒絶してきた。そして十字架にかけようとしているということを弟子たちに語っています。15章の18節から、世があなた方を憎むならあなた方を憎む前に私を憎んだことを覚えておくがよい。この世は、この世という言葉はギリシャ語でコスモスという言葉が使われています。コスモスという言葉が新約聖書、特にヨハネが書いたヨハネ福音書、ヨハネの手紙の中で使われているニュアンスは、神によって作られたにもかかわらずイエスは主なりと告白しない部分、しない人たちを表しています。それがここで語られている世です。世があなた方を憎むならあなた方を憎む前に私を憎んだことを覚えておくがよい。もしあなた方が世から出たものであるなら世はあなた方を自分のものとして愛するだろう。だがあなた方は世から出たものではない。私があなた方が、あなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。イエス様が弟子たちをこの世から選び出し、ご自分のものとして行かれました。同じようにキリスト者はこの世に住んでますし、この世でスマホも使うし、パソコンも使うし、食べ物もこの世の食べ物を食べますけれども、この世だけに属しているのではなく、プライマリーアイデンティティとしては、第一のアイデンティティとしては神の御国に属するものであるということです。だからこの世は究極的にはあなた方を憎むことを覚えておきなさい、ということを語っておられるんです。それはキリスト教国においてもそうです。この時期はまだ1世紀の前半、キリスト教はこれから始まっていく時期、ペンテコステの日から教会が始まったと考えるならば、イエス様の弟子であったけれども、まだキリスト教というところまでは行っていないイエス様の弟子たちの最後の晩餐で語られた言葉がこの言葉です。そしてキリスト教会が生まれ、キリスト教に対する迫害が終わるのは紀元313年、ミラノ勅令が出されて、コンスタンティヌス帝がキリスト教に対する迫害を終わらせていく。それまでに何回か大きな迫害の波っていうのが来ました。で、その後に4世紀の初めから、公には迫害はなくなりましたけれど、真摯にクリスチャンとして生きようとするならば、この世は、コスモスはキリスト者を迫害してきました。それはキリスト教国においてもそうでしたし、日本のような国においても、キリシタンの時代などはそうでした。それはキリスト教学校においてもそうです。キリスト教のミッションスクール、あるいはキリスト教主義の学校であったとしても、この世にある限り、キリストに対する迫害というのはいつでも起こりうる、そのような状況であるということを私たちは覚えておかなければなりません。そして1世紀のこの直後に生まれてきたクリスチャンもたくさん迫害の中で実際には信仰を捨てていきました。そういうものなんです。そして本当に激しい迫害があり、命を失った方々もおられました。隠れキリシタンの時代、フランシスコ・ザビエルが日本に来たのが1549年ですけれども、ローマカトリック教会の伝道が始まったのがその年からですが、ザビエルを、フランシスコ・ザビエルを日本に導いてきたのは弥次郎という人、これ鹿児島の人なんですけれども、弥次郎は人を切っておりまして、召使い2人を連れて船で逃げていました。で、その途中で、ある船長、ポルトガル船の船長に出会って、ザビエルのことを聞き、ザビエルに会い、そして、クリスチャンになり洗礼を受けて、インドのゴアのカレッジでポルトガル語を学んでいきます。2年か3年か、そのくらいだったと思います。そしてザビエルは彼を見て、 はこの国の人は道理がわかる、そして文字が読める、この国、すなわち日本ですね、は困難の中でも信仰を守り通していくことができる国ではないかということで、日本がどこにあるかもはっきりわからない時代でしたけれども、しかもお金を出してくれる本国ポルトガルからの許可も受けない前に彼は日本宣教を始めるという決断をしました。そして1549年以後、よく伝わるキリスト教と覚えると覚えやすいと思いますが、世界史やってる人は8月15日に鹿児島に上陸をしたわけです。これが彌十郎という人を通して日本に来たわけです。ダビエル日本語を話せませんでした。そこから日本宣教始まっていくわけです。でザビエルは日本に滞在したのはわずか2年ちょっとだったんですけれども、都に上っていき、京都に上っていき、天皇に会って日本宣教の許可を受けようと天皇に会いに行き、そういう厳しい冬の時期を選んで行ったりしたということもあるんですけど、で京都に来てみたら応仁の乱でもう都は荒れ果てており、もうここで許可をもらっても意味がないということで、彼は山口に居を移します。山口は大内義隆という人が大名がいましたけれども、そこが、応仁の乱で文化人もたくさん逃げていっていました。そこにイエズス会の大学を作ろうというそういうプランも立てて、そういう流れがあるんですが、そういうわけで彌十郎は九州鹿児島に置いてその働きをしていきました。でその中で彌十郎はどうなったか、彼は信仰を離れたようです。そして最後は海賊として亡くなったというふうに言われています。そういうことっていうのは悲しいことですが、残念なことですが起こります。クリスチャンとして洗礼を受けて、若い頃洗礼を受けました、だけど若気の至りでしたというふうに言い、もう教会に行かないキリスト教信仰を離れている人っていうのは日本にはたくさんいます。でそういう人たちを卒業クリスチャンというふうに呼びます。若い時はキリスト教、学生時代は洗礼を受けましたけども、大学も卒業したしキリスト教も卒業しましたなどという人がいるんですが、これは若い人というよりも団塊の世代とか世代の人たちが多いと思います。いずれにしても迫害がなくてもキリスト教信仰を離れていく人たちっていうのはおられるわけです。洗礼を受ける時に、いや、こんな大変なことがあるなんて聞いていませんでしたということはあってはなりません。イエス様は弟子たちにこれから迫害が来るんだということをはっきり伝えています。弟子たちが耐えていくことができるように、そんなことは聞いていませんでしたということがないようにそう語られたんです。16章1節、これらのことを語ったのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。これはシナゴーグですね、ユダヤの街道。しかもあなた方を殺す者が、殉教者出てきます。ヤコブが一番最初に殉教していきます。ヨハネ、ゼベダイの子ヨハネとヤコブの、ヤコブですが殺されていきます。このヤコブのご遺体が置かれているというのがサンディアゴ・デ・コンポステーラ、スペインの北の方にあるわけです。非常に早くヤコブは亡くなられておられます。しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。弟子たちはイエス様と3年間一緒にいたとはいえ、普通の一般人です。漁師でした。仲間との交わりだとかシナゴーグでの礼拝というのは必要でした。だけどそこから追放される、しかも殺されるようになる。苦しいことです。その彼らにこういうことが起こるんだということをあらかじめイエス様は語っておられたわけです。そしてそういうことをするのはイエス様のことも知らないし、父なる神のことも分かってないからだということを語っておられます。いや、これはユダヤ教徒がしただけじゃなくて、あるいは異教徒がしただけじゃなくて、キリスト教の伝統の中においてもそういうことありました。例えば宗教裁判のようなことを通して教会が人々を裁いていき、迫害をキリスト者を迫害していったということもありました。 中心は神の愛を知り、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それがないならば我々大きくずれていってしまうことがあるということです。ですから迫害というのはキリスト者として当然予期すべきことであるということ、それはどういう状況であっても、キリスト教国であっても、キリスト教学校であっても、キリスト教のご家庭であっても、そういうことは起こりうるということを覚えておかなければなりません。2番目、私たちが覚えておくべきこと、それは聖霊の助けを求めるということです。子なる神イエス様は父なる神に言及をし、そして聖霊がこれから送られるんだということを語っておられます。15章の26節、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるであろう。これは聖霊のことを語っています。父なる神、子なる神、聖霊なる神、三位一体の第三角である聖霊のことを語っています。聖霊は正式な教義としては、父なる神がイエス様からのリクエストに応えて送ってくださる。この箇所、15章26節ではそれがはっきり出ていませんけど、前回見ていた箇所ではそのことはっきり見ています。キリスト教会の正式な理解としては、これ父が送られる、イエス様の求めに応じて送ってくださるというのがその理解になります。私たちに人生の意味を求めさせる思いがあります。おそらく中学生ぐらい、高校生ぐらい、自分は何のために生きているんだろうか、そのようなことを皆さん考えたことがあったと思います。私もありました。高校生の時、自分は何のために生きているんだろう。それは聖霊からの促し、問いかけ、聖霊の働きです。人々に人生の意味を求めさせ、人々に本当に清いものを求めさせ、美しいものを求めさせ、そして例えば夕焼けの美しさを見るときに、わあ、なんて美しいんだろうと思う。そして雲の切れ目から太陽の光が注ぐときに、なんと神々しいんだろうと思う。その思い、それは聖霊が私たちに働いてくださってる。聖なるものを求める、真実なるものを求める、永遠なるものを求める、そして真の愛を求めさせるもの、それは聖霊の働きなんです。単に儲かるとか役に立つとか便利だとかいうことを超えて、神を求めさせる思いを私たちに与えてくださる、それは聖霊の働きなんです。そして直感的にこれが真理だというふうに私たちに悟らせる、それは聖霊の働きです。そして心が温まる、本当に大切なことをするときに、そして本当に真の愛を見るときに、優しさに触れるときに心が温まっている、それは聖霊の働きなんです。これが正しい生き方、これが真の生き方、こういう生き方をしたいと私たちに思わせるもの、それは聖霊の働きなんです。16章7節、しかし実を言うと、イエス様の言葉、私が去っていくのは十字架で殺されるということですが、あなた方のためになる。私が去って行かなければ、弁護者は、これ聖霊のことです、あなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また裁きについてとは、この世の支配者が、これは悪魔のことです、裁かれたことである。言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれる。その方は勝手に語るのではなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える、私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものは全て私のものである。だから私は、その方が、その方っていうのは聖霊ですが、私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。聖霊が、イエス様は 主の御血のもと登って行かれた時に聖霊が使わされ、それはペンテコステの日に激しくそのことが起こりました。その時から聖霊は私たちを助けてくださいって言います。その聖霊の助けなしには私たちは神を信じることはできなかったですし、キリスト者として、信仰者として生きていくこともできません。聖霊が支えてくださるからこそ私たちは生きて、キリスト者として生きているわけです。ですから私たちはこの聖霊に向かって心を開くことが必要です。神は三位一体の神は、父なる神、子なる神イエス様、聖霊なる神は、皆さんや私のことを愛してくださっています。私たちが神に愛されるために特別なものになる必要はありません。立派ないい子ちゃんになる必要もありません。必要なこと、それはただ心を開くだけでいいんです。後のことはイエス様がしてくださいます。だから特に失敗した時、ああもう神様に合わせる顔がないと思った時こそ、神から逃げず、ごめんなさいと言って、悔い改めますと言って、助けてくださいと言って、許してくださいと言って心を開くんです、神に。その時に聖霊が働かれます。それなしには神のもとに戻っていくこともできませんし、悔い改めることもできないです。失敗した時こそ、ごめんなさい、許してください、助けてくださいと言って心を開く。後のことはイエス様がしてください。そして私とペテロにも、三度私を知らないと言いますとイエス様語られました、最後の晩餐。しかし立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと語られました。だから私たちが立ち直っていく時に証しをしていくんです。27節15章、あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。弟子たちは3年間イエス様と共に寝食を共に過ごしました。そして皆さんはクリスチャンとして歩んでおられる方がほとんどだと思います。何年歩んでおられたでしょうか。イエス様との個人的な交わりがとても大切です。そしてイエス様がどういうお方であるかということを証しするんです。何か作って理論的なものを話す必要はあんまりありません。まあそういうのも、そういう機会があればしたらいいですけど、一番大切なことはイエス様がどういうお方か、イエス様が余すことなく愛を示されたお方であり、その愛が変わらないということ。そしてそのような愛を持ってずっと自分を支えてくださったこと、それを証しするんです。ある学者は証しのために3つの要素が必要だということを語っていました。それは1つはイエス様との個人的な交わり、イエス様に語りかけ、イエス様からの語りかけを聞く、そういう個人的な交わり。そして自分の内側、2番目は内的な確信、インナーコンビクション、内的な確信。イエス様以外に救い主はない、イエス様以外に御血のもとに天の御国に導かれる道はない、そしてこの方の愛は決して変わらないという内なる確信。そして3番目に外的な証し、他の人たちに対してそれを語っていくということ。個人的な交わりがなかったら、キリスト教の家に生まれたとはいえ、イエス様のことを証しすることは本当はできません。そして自分の中で確かにこれが真理だという内側の確信があって、初めて外側の証しができます。自分が経験してきたことを証しします。そして神の愛のうちに神を愛し、隣人も自分のように愛しながら自分の生き方を通し証しします。そして聞かれたら説明をしてあげたらよいということです。弟子たちであっても困難が来るとつまずきました。そのうちの一人はイエス様から去っていったことを私たちは知っています。我々もつまずきやすいお互いです。聖霊が主の言葉を思い起こさせてくださるんです。この聖霊に心を開き、聖霊様助けてください、 私は弱いものです。本当につまずきやすいもの、罪深きものです。どうか助けてくださいと毎日、毎朝お祈りするんです。聖霊様、助けてくださいと。それは毎日お祈りしなければなりません。キリスト者は困難に遭います。イエス様が言われたように。だけど主の日が来ます。再臨の日が来ます。そして新たな天と新たな地、そこに住まいが用意されます。それを覚えておくことです。イエス様は天に昇られていった時に、御父が聖霊を、三位一体の神である、第三角である聖霊を送ってくださいました。弟子たちはそのことを分かってなかったと思います、この時点であんまり。だけどペンテコステの日が来た時に分かったの、聖霊が下ってきた時に。そしてそれ以来聖霊は私たちと共におられます。でイエス様はここでまだ語りたいことがある、伝えたいことがある、だけどあなた方は理解できないということを言われています。12節、言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるとあります。で、まあ、教師としてもそうです。学生が、生徒が今これ言ってもわからないなと思う時には、やっぱり言わないということはあります。イエス様も弟子たち見て、これ以上言ってもわからない、耐えられないと思ったから、もうここでやめられたわけです。そういうことってあります。旧約聖書の時代は、例えばイスラエルの民に戦いをし、聖絶をしなさいと言われた箇所、何回もあります。他の者たちと交わってはならない、そして他の彼ら持っているものを自分のものにしてはならない、全部焼き尽くしなさいと言われた場面もあります。異教の影響を受けないためにそういうことをする必要があった時代もあります。そういう時もありました。新約聖書以降の時代はそういう時代ではなくなりました。人々を神へと導いていく、聖絶するということはもはや求められていませんでした。そして新約聖書が、弟子たちが書いた言葉によって新約聖書が編纂されていきます。4世紀にこの27巻が選ばれて最終的に編纂されていく、1世紀に全て書かれたものですけれども、でそれで終わりではありません。実は神の啓示というのは今でも神は語っておられます。だから啓示は1世紀で終わってしまったのではなく、新約聖書、旧約聖書に矛盾することはありませんけど、今でも神は語っておられ、神の技というのは進んでいます。その啓示に心を開くこと、そしてその中心は神を愛し隣人を愛すること、そして聖霊に心を開くということです。最後に短く3番目、私たちがすべきこと、それは天の御国の市民としてそのアイデンティティを保つということです。もしあなた方が世から出たものであるなら、世はあなた方を自分のものとして愛するであろう。だがあなた方は世から出たものではない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。フィリピ信徒への手紙を学んでいった時に、私たちの国籍は天にありますという言葉を学んでいきました。フィリピというのはローマ帝国のリタイアした軍人たちがたくさんいたところ、そしてローマ市民として生き、ローマ市民として生活し、ローマ市民としての生き方を誇りに思っていた、そういう人たちがたくさんいた場所に、パウロはあえて、私たちの国籍は天にあります、そこから主イエス・キリストが戻ってこられるのを私たちは待っていますということを語っていました。この世は自分たちと異なる人たちを嫌います。私たちはこの世にいますが、そしてこの世の美しいものもたくさんあります。文化的な美しいもの、習慣的な美しいものもたくさんありますが、そしてそれを愛することはあっていいんです。まあ、ヨハネは世にあるものも愛してはなりませんと記していますが、それをアプリシエイトすることは構いません。だけどプライマリーアイデンティティは、我々の第一のアイデンティティは天の御国なんです。この世にあるものは全部私たちは置いていきます。お茶碗もお茶杓も全部置いていきます。 家も車もお城も全部置いていきます。この体も置いて、神のもとに私たちは帰っていきます。そしてこの世において人々を愛しながら、この世にある人たちを大切に思いながら、神の愛をお伝えし、神へと導いていく。それがイエス様が遺言のように語られた今日の箇所から私たちが読み取ることができることです。しもべはその主人に勝るものではないと語られました。この世はイエス様を愛に満ち、完全な生き方をしたイエス様を殺しました。だからあなたがどれほど完全な生き方をしたとしても、あなたのことを嫌いな人は絶対にいます。全員を満足させることはできません。イエス様ですら全ての人を満足させることはできませんでした。神を愛し、隣人を愛しながら、レントの第4週を歩んでまいりましょう。祈ります。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様が弟子たちを整えていかれたように、これらの言葉をもって私たちを整えてくださいます。この週を、また人生を主と共に天の御国に向かって、この地において歩ませてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。